お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、皆さんおはようございます。このコーナーは毎週月曜日、国立病院機構沖縄病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関するさまざまなことをお話ししていただいております。本日は、神経内科部長の渡嘉敷隆先生にお越しいただいております。先生よろしくお願いします。
はい、皆さんおはようございます。よろしくお願いします。神経内科渡嘉敷です。
はい、でね、先生は、まあ、認知症前回もねお話をしていただいているんですけれども、今日は、認知症の BPSD ということで、ちょっと私初めて聞く言葉なんですけれども、そのお話ということなんですけれども、まずその BPSD というのはどういったものかっていうのから教えていただいてもよろしいでしょうか。はい、
これはあの BPSD っていうのはですね、あの認知症の方で、はい、まああのいろんなあの心理的な変化であるとか行動上の変化が、うん、まあ、いろいろ起こってくるわけですけど、はい、そういったこの認知症に伴うこういう心理的な変化、行動の変化のことを、英語で表現するしたものの頭文字を取ってですね、うん、BPSD って言います。
はい、
ですのでこの言葉の意味するところは、例えばあの、まあ、認知症っていうと、まあ、記憶物忘れですね、うん、
はい、
で言葉がうまく出てこないとか、うん、あるいはあの料理の手順献立がうまくできないとか、はい、こういう実行機能障害って言いますけど、
は
い、まあ、こういったのが中心の症状なんですけど、
はい、
こういったあの物忘れが記憶の障害があったりとか言葉がうまく出てこないということでですね、やはりあのご本人はいろいろ困ったりして、
うん、
いろんなあの、介護してる人にうまく伝えられなくて暴言を言ったりとか、
はい、
うん、介護の抵抗をしたりとか、
はい、
あるいは自分のお家であるかどうかの認識がうまくできなくなって徘徊したりとか、そういったあの認知症の中心になる症状に関連してですね、
はい、
起こる症状を BPSD と今、はい、考えて、そういう対処の仕方をですね、
はい、
考えていこうという流れがあります。
そうなんですね。まあ、あの日本語で言うと周辺症状みたいな言い方になるんですかね。
はい、以前はもう周辺症状って形で言われてて、ね、うん、あの皆さんもイメージとしては認知症の方で暴れたりとか、
うん、
どっかに出かけて帰れなくなっちゃったりとか、うん、
はい、
そういうイメージがあると思いますけど、
そうですね、
そういう中で、まあ、周辺症状というよりはやっぱり周辺というよりは、まあ、認知症に関連して起こる症状なので、うん、最近でも BPSD という考え方でですね、
うん、
対応するということになってきています。
はい、まあ、これがあの分かるとまあ、いろんなことの対処になるということではあるんですけれども、
そうですね、
はい、はい、じゃあ先生あの BPSD っていうのは、まあ、さっきもねちょっと話はされてたんですけれども、怒りっぽくなるとか、まあ、暴力を振るってみたりとかっていうようなことももちろん入ってくるわけですよね。
そうですね、
うん、これはあのどういうふうな対処の方法といいますか。
まあ、あのやはりそういった BPSD はですね、まあ、その認知症の中心的な症状から関連して起こる場合が多いと言われているので、うん、
はい、
やはりあのその原因といいますかね、
ええ、
どういう状況でこの怒りっぽさが起こってたりとか、
うーん、
あ、まあ、介護に抵抗したりとか、
はい、
そのまあ理由をちょっと考えてみると、
うんうんうん、
まあ、対処のヒントになるかもしれないですね。
あ、なるほど。
まあ、全部の症状にあの原因をね、こ
う、うんうんうん、
これだからこうなんだっていうの難しいんですけど、
はい、
例えばその怒りっぽさとかっていうのはあの、まあ、認知症の方でもやっぱり初期の頃って自分が物忘れがだんだん出てきて、
うん、
あれ自分大丈夫だろうかっていう不安感から始まるんですよね。
うん、あ、そうですよね。
やっぱりなかなかこう思い出したいことを思い出せないってなると、
うん、
不安感であったりとか、うん、焦りであったりとか、
はい、
でご自分の中で最初気づくんだけど、しばらくしていくとやっぱりちょっとご家族とかね、
うん、
周りの人も気づいちゃうと、
あ、はいはい、
そういうところで本人が不安とか、はい、ちょっとこの忘れたりするのに焦ったりしてる感じがあるところに、うん、本人は知られたくないってやっぱりプライドがあるので、
そうですね、
まあ、そういったところにご家族の人があれさっきも言ったんじゃないとか、
うん、
なんでこの約束忘れてるのって ズバリと言われるとですね、やっぱり本人としては否定したい気持ちがどうしても出てくるんですよね。この知られたくないっていうこのプライドのところから。そうするとやっぱり家族に対してそんなのはさっきも聞いたか、
まあ、
本当かとか怒ったりとかね、
はい、そうですね、う
ん、確認のためにもう一回聞いたんだとか喧嘩になっちゃうわけですよね、
うんうんうん、
だからそういったところでいくとやっぱそういう段階ではあんまり本人にさっきも言ったでしょとか、
うん、
間違ってるよってストレートな指摘はまああ
まり
そう本人の興奮とかイライラをちょっと助長するかもしれないので、まあそういうのが考えられそうだったらあまりそういう指摘はストレートにはしないとか、
は
い、なのでちょっと原因が何かありそうかなとか、この本人が今どういう状況かなって考えてあげることでこの BPSD って対処できる場面もありはするんですよね、
うんうん、なるほど。
全部がうまくいくわけじゃないけど、うんうん、やっぱりちょっと考えてあげるっていうのは大事かなと思います。
そうですね、まあまあ、うちの母もちょっとあるんですけれども、そうやってね今何回も聞いてるよとかって言うと、うん、笑ってごまかしちゃう、うん、うちの場合はそういうのも、
うん、そうですね、やっぱりまあ、もともとの性格っていうのも、
うん
まあ、少し影響してるところもあると思うし、
う
ん
そうですね
まあ、ちょっと性格的にガラッと変わっちゃったっていう方もいますけど、うん、少し以前の性格がねどうだったかっていうのも、
うん
ちょっと背景考える意味では大事かなと思う時もあります。
そうですね、また介護を、ね、してくれる人たちに対してもちょっと暴力振るったりというのも、
そうなんですよ ねそういった問題も、まあ、やっぱり介護とかね、うん、入浴の介助とか、はい、おトイレとかもそうですけどちょっと介助が必要なレベルになってきた時でも、うんうん、大体そういう時って認知症のこの中心の症状で、
うん、
失語って言ってですね、
はい、
言葉がうまく適切な言葉が出てこない、
はい
相手が言ったことがうまく理解できないとか、うん、コミュニケーションの障害があると、
はい、
例えば、入浴の介助の時に、うん、例えば認知症の方が女性の方だったら男性の介護職員に介護してもらいたくないけど、うんうん
はい、
うまくそれを伝えられなくて、うんうん、なんかこう着替えさせようとするとわーって手が出たりとかね、
う
ん、
そうですね、うんまあ、言えばもう子供と一緒みたいな感じですよね。
うまくねやっぱりちょっと表現、
うん、
こう以前はできてたわけだけど、うんうん、だんだんこの症状によってはねうまくこうしてほしいとかって伝えられないと、はいやっぱりその暴力とか、
うん、
そういう形で出ちゃう人もいるし、
うん、
であとちょっとこのおトイレだったらね、はい、この順番とかこう座ってる位置とか、
うん、
下着の上げ下げとか、
うん
うん、そういった時にちょっとこうしてほしいなと思うけど、
はい、
うまくいかないと声上げたりとか、
うんうん、
手が出たりとか、
うんう
ん、そういうこともあるのでやっぱりちょっとその言葉の問題コミュニケーションの問題があるかなという時はちょっとどういうふうに意思疎通取るかとか、うんうん、そういうのも介護する側もね、
はい、
少しそういうところをひょっとしたらそういう言葉のねコミュニケーションの問題があるんじゃないかとか、
うんうん
まあ、察してみたりとか、
うん、
で実際それに対応するやり方を考えてみたりということで、
うん
まあ、ご本人 この落ち着くって言いますかね、
はいはい、
取り戻せるところもあるかもしれないですね、
うん、なんか認知症だからっていう言葉だけで終わってしまうとこういうところってもうしょうがないよねっていうところで
そうなんですよね
行きそうなものなんですけど、はい、やっぱりそれには何か理由があったりするっていうところを組んであげるっていうのもね家族も考えることが大切なんです ね
その通りだと思います。単純にまあこう認知症だからってね、
うんうん、
一括りにしてしまうと、
うん、
もちろん全部治せない部分も多いんですけど今言ったような対処の仕方でこの BPSD っていう部分は必ずしもお薬の治療がなくてもね、
はい、
対応の仕方で良くなれる要素はまだあると思うので、
うん
この周りの方も、
はい、
そういう視点で考えていくっていうことが大事かもしれないですね。
あとはまた、まあ、特徴的なので徘徊とかっていうのもあるんですけれども、
はい、
これもやっぱり認識ができなくなる、うちの認識ができなくなる。
そうですね、この徘徊の場合には、うんまあ、特に認知症の中でもアルツハイマー型認知症って言われるタイプのものだとですね、
はい
はい、お家が例えば光の加減とか夕方ぐらいになってくると、うん、ちょっとまあ部屋の中も薄暗くなると、
はい
まあ、住んでるところのお家の特徴的なところがつかめなかったりとかで、
はい、
自分の家と認識がうまくできなくてですね、
うん、
でここいるのは自分の家じゃないからって言って、うん出ていく、あるいはちょっとこの居心地がちょっと違う時間帯によって見え方が違ってきて、うん、ちょっと居心地が悪いなと思って出てしまう場合と、うん もう一つはですね、はい、その買い物とかに出かけていって、うん、帰り道が分からなくなってそれがそのまま徘徊という形につながる、この2つのパターンがあると思います。
なるほど。
なので、まあ、例えばそのお家の中でのこういるけど居心地が悪いとか、うん、自分のお家じゃないっていうこのちょっと認識ができない場合とかは、うん、やっぱり身近なところにですね、昔からの、あの ご自身が使ってるような写真であるとか、
はいはい、
物品であるとかを身近に置いといてあげて、うん、まあ、これを見たら自分の家だなってすぐ分かるようなセッティングしてあげるとか、例えばその部屋の中でも、うん、やっぱ部屋が薄暗くなると、
はい、
やっぱこうちゃんと認識がだんだんできなくなるの で、うん、そうですね、うん、お部屋の中の明かりの配置であるとかですね、
はいはいはい、
夕方以降はこちらへ電気つけてちゃんとお家の中が見えるようにしてあげるとか、うん、そういうの工夫も必要ですし、
はい、
で買い物行ってこう徘徊してしまう場合には、うん、やっぱりちょっとこう対応は難しいんですけど、
うん、
まあ、時間帯決めて誰と一緒に行くようにするとかですね、で決まったところで、通るような、昔から知り合いの人とかには声かけておくとかですね、うん、そういう形で周りの人もちょっと手伝ってもらう形で対応するという方法がまあ考えられるかと思います。
そうですね、あの、まあ、私たちでも車で違う新しい道を取ったりすると、うん、行きと帰りの風景って違うじゃないですか。
そうなんですよね、うん、
それであれと思ったりすることももちろんありますから、はいはいはい、そういう、まあ、あの認識能力が落ちてくると、はい、まあ、同じ道を歩いていても分からなくなったり、はい、先ほどね先生が言ったように暗くなったら分からなくなったりとか、うん、そういうのもあるわけですよね。
やっぱそうですね、まあ、認知症そのものの症状で、
うん、
この空間の位置的な配置とか、
はい、
まあ、構成って言いますけど、
うん、
こういうところがまあ理解がやっぱり弱くなってくるので、
うん、
それに関連してまあ BPSD として結果徘徊とかですね、
はい、
そういう結果になってしまうと考えられます、
ね、あの、まあ、もう一つ言えばあの物を取られたとかってです、ね、
はい、
そういうのもありますけれども、
はい、
まあ、こういうのもこういうのはもう家族を認知できなくなるっていうところなんですかね。
これはですね、あの、まあ、
家族でもないか、
なかなか対処が難しいところであるんですけど、うん、結構そのアルツハイマー型の認知症の場合はこの物取られ妄想って言いまして、
うん、
まあ、あのしまってあったはずの通帳がないとかですね、
うんうんうん、
財布がないとか、
はい、
ということがあるんですけど、それをまあ他人のせい、誰かが取ってきて、うん、あ、誰が入ってきて持ってったんだとかいうのも物取られっていうことの、まあ、妄想として言われるわけですけど、
はい
はい、やはりこの大体その物取られ妄想ってですね、ご本人にとって一番大事なもので、
うん、
やっぱりお金とかお金関係が多いんですね、うん、
はい、
でこれはじゃあどうしてそうなっていくかってことを考えると、まあ一つだけの理由ではないと思いますけど、うん、多くの場合はですね、やっぱりその先ほど言った少し物忘れが出てきたりで、今後将来どうしていくかとか不安感とか焦燥感が出てくると思うんですけど、
はい、
そうなってくるとやっぱり生活していく上で一番大事なものっていうのがお金っていう、こうイメージがやっぱり、まあ私も含めてそうかもしれないですけど、
そうですね、
お金が大事、うんうん、生きていくためにこれがないとって思っちゃうので、
うんうん、
そうすると大事なものをですね、やっぱりこのなくしちゃいけない、
うん、
泥棒入ってきて取られちゃいけないという不安感からね、いろんなところにしまい込んでしまうんですよね、
はい、
そうするとしまい込んだこと自体は今度は記憶の問題として、
はい、
認知症の中核の症状としての記憶としてしまい込んだことを忘れてしまって、
はい、
で、まあ、もちろんその場所も忘れるわけですよね、
うんうん、
そうすると以前からしまってたところにないと、
うん、
そうすると、まあ、息子さん夫婦とかと一緒に住んでたりするとお嫁さんが大体あの嫁が自分のお金を生活費に使ってるとかですね、
はい、
通帳持ってったんだとか、
うんうん、
自分がこう隠した忘れたっていう、
うん、
あ、隠したどこに置いたってことは忘れたってことは否定してるので、
うん、
自分の中でそんなことはないと思ってるので、
うん、そうです、
そうするとやっぱり第三者に向かっちゃうわけですよね、
うん、そういうのでまたあの揉めたりとかっていうことももちろんね、
そうなんですね、だからこのあたりのお金の問題とかはまあご家族構成がどうかっていうのもありますけど、
はい、
なかなかこの妄想ってそうじゃないよって否定してももう間違った事実を本人が思い込んでるので修正するのは難しいので、
はい、
まあやっぱりあのお金とか本人が大事にしてるものは、うん、まあ事前にご家族とかで、
はい、
あのまあ、負担を減らすっていう意味でも、ね、
はいはい、
お金の管理とかは早いうちからあのご家族間で 決め誰が 役割するかとかって決めておくのも一つの手かなと思います。
うん、そうですね。まあ、いろんな症状が出てくるとは思うんですけれども、まあ、徘徊だったり暴力だったりっていう今の、あと食べることも意欲がなくなってきたりとか、ああ、ね、好き嫌いが激しくなったりとかっていうのもありますか、はいはい、やっぱり
あの、食事の問題というのは結構変化している方が多くて、
はい、
でやっぱこれもあの食欲っていう意味の、うん、意欲の部分で落ちてきている方もいます、うんうん、やっぱあの食べても、
はい、
楽しくない美味しくないっていうのもあるし、あとはちょっと味覚とかですね、はい、そういった変化も言われてまして、
はい、
あの例えばその認知症の方の料理って味付けが単調になったりとか、
うん、
逆に甘いとか、
うん、
しょっぱいとかが味が濃くなったりとかですね、うん、そういうのがあるので、
はい、
あの味わいとして今まで食べてた普通の味、今まで慣れてた味がちょっと薄く感じたりとか、うん、美味しくなく感じたりとか、そういうのも原因と考えられますし、
うん、
あとはあの食べたこと自体忘れてて、
あ、はい、
まあ、2回3回と食べちゃうと、
うんうんうん、そう、
そういうので過食っていう方向にもなりますし、あとはあの単一のものですね、同じものばっかり食べたりとか、
あ、なるほど、
そういうこともあの見られます。
うん、そうですね、なんかあの明らかに、まあ、例えばお豆腐食べてるのにこれは何なんだろうとかね、
そうですね、
言ったりとか、
その食べてるものの味の感覚とか、
あ、分かんなくなったりとか、
あとはやっぱり食べてるものの名前が出てこないっていうのもちょっと食事には関連してることはあると思います。
うん、そうなんですね、もうどんどんどんどんちょっと、まあ、感覚が鈍くなっていくような感じが見受けられるということなんですよね。
う
ん、
そうですね、味覚の変化は結構5人しかわからないと思うんですけど、うんうん、あの、うん、やっぱりちょっと低下してくるので、
はい、
ちょっと本人にしてみたら味気がないとか、
うんうん、
そういう意味であまり食べる気が起こらないということも、うんうん、あの中にはあると思います。
なるほどですね。あとあの私の方、ね、あの事例というかもうだと、ま、ぼーっとしてることが多いとか、
はいはい、
ね、あの、あまり意欲的にいかない、うん、はい、ね、あの動いてくれないとか、ね、そういうのもね、やっぱりその症状の中の一つというふうになる周辺。
そうですね、うん、はい、あの、まあ、BPSD の中では、うん、先ほど言ったみたいなあの暴言とか暴力とかですね、うんうん、徘徊とか、
はい、
ちょっと前あの物取られる妄想もそうですけど、うんうん、周りが困るような、
うんうん、
わーわー何かガチャガチャやってしまうのは周りの方も困るので、結構対処どうするってことですけど、実はご本人にとってはですね、この意欲の低下、
うん、
専門的な言葉で言うとアパシーっていうんですけど、
はい、
やっぱりいろんなことにやる気が起こらない、
うん、
これもやっぱりその BPSD、うん、この周辺症状の一つでして、これは意外と周りの人から見たら、まあぼーっとしてるけど周りに何かするわけでないので、うん、ちょっと見過ごされがちなんですけど、
はい、
実はこの対処も結構大事で、
はい、
あのやっぱり意欲が出てこないとですね、例えばその認知症の方っていうのは、まあ、日中家で一人で過ごしてたりとかっていう方も多いと思うんですけど、うん、
はい、
やっぱり意欲が出ないと、例えばそのデイサービスとかに行ってですね、
うん、
まあ、近い年代の方とか、
はい、
接したりとかするだけでも、日中一人でずっと過ごしてるのを続けているよりは、
うんうん、
やっぱり出かけていってデイサービスとかでいろんな方と会話すると、
うん、
で認知症の進行予防にもですね、やはりあの他者との交流、うんうん、家族以外の方と他者との交流っていうのが認知機能維持にいいっていうことも言われてますので、
うん、
この意欲がない段階をどう変えていくか、
はい、
どう気持ちを持ち上げていくかっていうのがありますので、
はい
はい、まあ、体験のデイサービスだったりとか、
はい、
まあ、それが習慣化していくとですね、うん、また割とこう社会に出ていくっていうことができると、そういったアパシーも改善される方もいますし、
あ、
場合によってはちょっとお薬が必要な場合もありますけど、
うん、
まずはそういったあの環境の工夫で、
はい、うん、
対応していくと、ちょっとご本人の状態もですね、
はい、
良くなってくるかもしれないです。
そうなんですね。まあ、この周辺の、あの症状ということで BPSD っていうのいろんなものが出てくるんですけれども、これをあのやっぱり 見過ごさずというかね、これにあの一つずつちょっとあのなぜこうなっていくのかっていう、まあ、意味があるっていうところで捉え方っていうのと、はい、まあ、介護していただく人の方も、それに対処していく方法を考えるっていうのは、はい、今話を聞いてすごく大切なことなんだなと。ただあの病気だからっていうね、この一括りじゃないっていうところが ね、はい、あのそれによって少しは改善していく可能、改善わかんないですけど、
そうですね、
症状は良くなるかもしれないっていうことなんですよね。
はい、はい、その通りです、うん、あのやはり記憶そのものですね、うん、やっぱりあの今お薬の治療としても、うん、この記憶とかこの中心になる症状 に対しては、まあ、改善させるというよりは、まあ、できるだけ進行を遅らせるというお薬の段階ですけど、この周り周辺それに関連して起こる BPS ですね、うん、まあ、以前は周辺症状と言われてた今ご紹介したようないくつかの症状は、うんうん、やはりあの対応の仕方によって、まあ、ご家族もあなるほどこういうことかって分かって対応が変わると、
うん、
ご家族も楽になるかもしれないし、はい、でご本人にとってもやっぱり一番こう落ち着いた状態取り戻せるわけですよね。
そうですね。
なのであの今おっしゃってたようにまあ認知症だからって一括りにするんじゃなくて、うん、この症状で困ってるとかあるいは先ほどおっしゃってたみたいに意欲の低下とかですね、うん、はい、こういったところもうまく拾ってあげて、
うんうん、
あのご本人が今どういう気持ちでいるのかなっていうところにちょっと寄り添うような気持ちで、うん、どうしてこうなってるんだろうとかね、
はい、
そういう視点で見ていただけるとあのまだまだですね、
はい、
あの工夫できるところはあるのかなと思ってます。
本当ですね。はい、あのお時間なんですけれども先生またあのこの認知症の、ね、研究もどんどん進んでいるかと思いますので、
はい、
また新しいあの情報とかがありましたら、はい、ぜひ教えていただきたいと思います。あの認知症って、ね、これから増えるっていうような予想が立ってますよね。
そうですね、はい、
そういうことに関してもねあのまた新しい情報がありましたら、はい、ぜひあのこちらで発信していただきたいと思います。
はい、
はい、今日は渡嘉敷先生ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
宜野湾シティ FM のお問い合わせ、リクエストなどはファックス、はがきでお寄せください。ファックス番号 098-943-5782、 郵便番号 901-2214、 宜野湾市が猫 2-36-12、 またホームページからもリクエストしていただけます。お待ちしております。 Thank you.